4、9月1日は防災の日。6ページ、7ページ。万全ですか？災害への備え。関東大震災が発生した9月1日は防災の日と定められ、災害について再認識する日とされています。災害に対する備え。災害はいつどこで起こるかわかりません。迅速安全に避難するために、日頃から次のような準備をしておきましょう。非常食、水、常備薬、各3日から7日分、懐中電灯、モバイルバッテリー、消毒液、体温計、歩きやすい靴などを備える。避難場所までの経路を確認する、など。災害時帰宅支援ステーション。災害時帰宅支援ステーションのステッカーが貼ってあるコンビニエンスストアやガソリンスタンドなどでは、可能な範囲で水道水、トイレ、交通情報などの提供を受けることができます。自宅の災害リスクを確認。自宅が災害危険区域にあたるかどうかを各家庭に配布した防災ハザードマップや成田地図情報などで確認しておきましょう。QR コードがあります。災害時の避難行動。震災。地震発生時には次のことを心がけましょう。棚などの家具類から離れたり、机の下に隠れたりして身を守る。揺れが収まったら台所やストーブなどの火元を確認する。避難するときはブレーカーを切り、ガスの元栓を閉じる。災害用伝言サービスなどで家族の安否を確かめる。交通、被害情報などを入手する、など。土砂災害。崖崩れによる土砂は斜面の高さの2倍、または50メートル離れた場所まで届くと言われています。次のような前兆を発見したら、崖から離れ、危機管理課 20-1523 夜間休日は 22-1111 へ連絡してください。斜面に亀裂ができる。小石が斜面からこぼれ落ちる。斜面から水が噴き出す、など。県と気象庁では大雨で土砂災害の危険度が高まった場合に土砂災害警戒情報を発表しています。特に崖の近くに住んでいる人は、この情報が発表されたら、直ちに避難を始めてください。浸水害。浸水害の恐れがある場合には、早めの避難を心がけましょう。災害時の情報収集。市では、防災・災害に関する情報を次の方法で発信しています。防災行政無線。防災情報をいち早く、また一斉に伝えるため、防災行政無線で放送を行います。防災行政無線は、気象条件や生活環境などにより、聞き取りにくくなる場合があります。聞き逃したときは、防災行政無線テレホンサービス、フリーダイヤル、0120-38-3898 や、防災情報 X、市ホームページで確認してください。QR コードがあります。成田メール配信サービス。事前に登録したメールアドレスへ防災情報を配信します。外出先でも重要な情報を逃さず入手できます。配信される情報、選択課。防災情報、防犯、安全情報、大気に関する情報。消防情報、防災行政無線の配信内容。対応言語、日本語、英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語。登録方法、7ページ上の QR コードを読み取るか、成田メール配信サービス登録用アドレスに空メールを送信し、返信される案内に従い登録してください。避難所の場所と種類。 市が指定する避難先には、指定緊急避難場所、指定避難所、早期開設避難所の3つがあります。指定緊急避難場所、災害の危険から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所で、主に小中学校のグラウンドなど、災害の種類別、洪水、地震、大規模な火事などに指定しています。指定避難所、災害の危険性がなくなるまで避難する場合や、自宅が被災して戻れなくなった場合などに滞在するための施設で、主に小中学校の体育館などを指定しています。避難の対象者は次のような人です。災害で住居を失った人、ライフラインの被害により自宅での生活が著しく困難な人、避難指示などにより緊急避難の必要がある人、早期開設避難所、災害などの警戒時に早期の避難を希望する人が一時的に滞在する施設として地区ごとに開設されます。開設する施設一覧は省略します。自主防災組織の結成を、災害発生直後は公的機関による支援に限りがあります。自分の命は自分で守るという考え方に加え、地域住民同士で助け合うことによって被害を軽減することができます。市では、住民が一体となって自分たちの地域を守る自主防災組織の結成を推進しています。警戒レベルに基づいて避難行動を、風水害時に住民が適切な行動を取れるよう、避難情報などを5段階の警戒レベルで発表発令します。警戒レベル3、高齢者等避難。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル5、緊急安全確保。警戒レベル4、避難指示が発令された時点で、危険な場所から必ず避難しましょう。詳しくは、危機管理課20-1523へ。9月1日は防災の日。終わり。